おはようございます。私は成長の家本部講師のメイトシコです。今回から5回にわたり放送を担当させていただきます。本日は成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生の著書うぐいす餅とバナナをテキストに感謝の生活というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは毎日の生活の中で感謝を表現していますか？手元にある国語辞典には、感謝とは、ありがたいと思うこと、ありがたいと思って礼を言うこととあります。ただ思うだけでなく、表現すること。これが簡単なようで意外と難しいものです。他の動物と比べると、人間の主な特徴は、考えること、笑うこと、感謝することです。では、私がよく笑い、よく感謝して生活してきたかというと、正直なところそうでもありません。意識して、よく笑い、感謝を表現するようになったのは、成長の家の教えを学んでからでした。子供の頃は、どちらかといえば内気な子でした。特に運動が苦手で、運動会の前は気が重く、てるてる坊主を逆さに吊るして、運動会が雨で中止になるように願ったものです。そんな私に母は、うちはみんな運動が苦手だからしょうがないのよ、というのでした。そうか、親が運動が苦手なのだから、私が苦手でも仕方がないと諦めていました。私は三人兄弟の末っ子で、年の離れた兄からはよく可愛がってもらいました。でも、物心ついた頃には両親が不仲で、アルコールに溺れる父を責める母の姿がいつもありました。家の中は暗く、まだ幼かった私は、両親の喧嘩が始まると怖くなり、部屋に閉じこもってじっと耐えていました。そして、だらしない父のせいで、私の家族は不幸だと父を責めるようになりました。周りの同級生が将来の夢や進学について考えていた頃、私はいつ離婚してもおかしくない両親のもとで、夢や希望などを持つことができませんでした。早く自立して経済的に母を支えなければと思う反面、こんな境遇に生まれてきたことを恨むようになりました。そして、こんな親の子供だから私は幸せな人生を送れなくても仕方がないと暗い人生観を持ち、感謝の生活どころか、不平不満の生活を送るようになりました。そんな暗い心でいれば楽しいわけがありません。現実から逃避するように映画や漫画に浸り、逆境に立ち向かって問題を解決していく主人公や、困った人を助けるヒーローやヒロインに憧れるようになりました。そして次第に、私もそれまでの辛い暗い環境から抜け出したいと思うようになりました。その思いは海外への憧れへとつながっていきました。でもその頃はインターネットなどありませんから、書店や図書館で海外や留学に関する限られた情報を得るしか方法がありませんでした。ましてや当時の事情では親を頼るわけにはいかず、とにかくお金を貯めるためにしばらく働きました。ついに決心を固めて両親に留学したいと伝えたとき、母は大反対でした。でも、父は賛成してくれました。いつもは頼りない父親だと思っていましたが、振り返れば、人生の節目に迷った時は、必ず私を信じて応援してくれたのは父でした。夢が叶ってアメリカに留学した私は、それまでの内気で悲観的な自分から卒業したつもりでした。いつか英語を使う仕事について、社会で活躍したいと夢は膨らみました。そして東京で外国の政府機関に勤めることになりました。次々と夢が実現して、努力すれば夢は必ず叶うと自信を強めましたが、いつの間にか自分の力で何でもできると傲慢になっていました。持ち前の負けず嫌いもあって一生懸命働きましたが、上司とぶつかることが増えました。何でも自分の思う通りに意見を主張することが一人前の大人だと勘違いしていたのです。 また、周りの同僚は私よりも学歴が高く、裕福で恵まれた環境で育ったというだけで、いい加減な仕事をしても私より高い評価を得ることに我慢できず、不平不満が増していきました。その結果、よく体調を崩し、体重も激減しました。もう仕事を辞めて実家へ帰ろうかと挫折しそうになったとき、父は、嫌だから辞めるなんてことはするな。やるべきことをやってから堂々と辞めなさい、と、決して帰ってこいとは言いませんでした。そして私は、もっと学歴をつけて、キャリアアップを図ろうと計画し始めました。その頃はまだ、人生の成功者とは、学歴や地位や名誉を手に入れることだと思い込んでいたのです。そんな時、アメリカ人の男性と出会いました。その頃の私は、自分のことが中心で、結婚には興味がなかったので、長い間、友人としてのお付き合いが続きました。そして5年ほど経って、ようやく結婚しました。夫は、不仲な両親の姿を見てきて、幸せな結婚生活に自信がなかった私を、温かく包んでくれました。そして次第に、自分の夢よりも、この人と人生を歩むことの方が、大切だと思うようになりました。たまたま夫は父と同じ建築家だったせいか、父はとても夫を気に入ってくれました。私たちはそれぞれ同じように先に兄を亡くしていたので、末っ子同士の私たちがこれから家族を増やして、それぞれの両親に親孝行しようねと、いろいろと夢見ていました。ところが結婚して1年も経たない12月の初め、私が出張中で留守の時に、夫は心臓発作で亡くなりました。やっと手に入れた幸福を突然奪われたような体験をした私は、一体どうして私たちがこんな目に遭わなければならないのと、悲しみと怒りでいっぱいでした。そして、この世に神や仏がいるのなら、どうして助けてくれないのかと、目に見えない神や仏に怒りをぶつけるしかありませんでした。それまでは宗教や信仰という世界は困った人やかわいそうな人が関わるものという偏見を抱いていた私でしたが、この体験によって生まれて初めて生きる意味や神や仏というものについて真剣に考えるようになりました。私の家ではもともと母方の祖父母が清張の家に入信していました。でも東京の空襲で祖母や子供たちを亡くして、神や仏を信じることができなくなった祖父は信仰をやめてしまいました。その後、母が父との関係で悩んでいた時に、たまたまポストに入っていた清張の月刊誌を読んで、自分の両親が信仰していたことを思い出して入信しました。こうして我が家には清張の教えは伝わっていましたが、子供たちに強制しなかったので、母が何をしているのかよく知りませんでした。でも子供の頃から何度か京都府宇治市にある清張の家宇治別格本山に連れて行ってもらっていたので手を合わせるところがあるとなんとなく覚えていました。夫を亡くしたショックと職場の同僚や友人からなんてかわいそうなの、なんて不幸なのと言われることが辛くて私は家に引きこもりました。ちょうど年末年始の頃で町はお正月準備に湧き立つ家族連れや、仲の良い若い夫婦などで溢れていました。こうした人々を目にすると、自分の惨めさが増して、耐えられず、外に出られなかったのです。でも、このままでは両親や家族に心配をかけるだけなので、元旦の朝、両親に、宇治にある清張の家へ行きたいとお願いしました。父は黙って私を連れて行ってくれました。母親は心配で父にいろいろと言っていたみたいですが、後で母から聞いたところによると、とし子のやりたいようにさせてあげなさい。あの子は必ず立ち直るから心配するなと言ってくれたそうです。清張の家宇治別格本山では、個人指導をお願いして、自分の辛い体験を聞いてもらいました。見ず知らずの講師に泣きながら悲しみや怒りをぶつけました。そして、それを忍耐強く静かに聞いてくださった講師は、私にこう言いました。それは辛い経験をしましたね。でも、 ご主人のことを喜んであげなさい。ご主人の命は生き通しなのですよ。ご主人の命は今もこれからもあなたと共に生きているのですよ。それまでは周りからかわいそう、不幸と言われてきた私は、喜びなさいという言葉を聞いて、なぜか心が軽くなりました。その理由をもっとよく知りたくなり、その後、練成会という合宿して成長の絵の教えを学び実践するセミナーに参加しました。そこでは、人間の本性は、すべての良きものの作り主である神から生まれた完全円満なる神の子であり、人間は生きる喜びを表現するために生まれてくると学びました。そして私たちの環境や境遇は、それまでの自分の心の傾向や積み重ねてきた行いの結果を体験しているのだから、たとえ今どんな環境や境遇にあっても、今から心を明るく良いものを認めて、感謝を表現する生き方に変えていけば、必ず辛い体験も乗り越えて、明るく良い方向へ向かうことができると学びました。そしてそのためには、祖先や父母に感謝し、自分が生まれてきたことに感謝し、天地一切のものに感謝することが大切であると学びました。それまでの自分は、人や物事の暗いところ、欠けているところばかりを見て、不平ばかり言っていました。辛い環境や境遇を親や周りの環境のせいにしては、それを乗り越えようと、ただがむしゃらに戦っていました。だから、人を信頼できず、いつも不安や恐怖でいっぱいでした。それは弱い自分を覆い隠そうとする姿でした。でも練成会に参加して、どれだけ自分が両親から愛されていたか、家族や友人に助けられてきたかに気づき、それまでの自分勝手な生き方を心から反省しました。そして少しずつ、ありがとうと感謝を表現する練習を始めました。それは簡単なようで結構難しいものでした。特に、両親や家族のように身近な人ほど恥ずかしくて、なかなかありがとうと言えませんでした。はじめは、何かができたから、何かをもらったからといった出来事がないと、ありがたいと思えませんでした。でも練習しているうちに、いつものように当たり前の毎日が送れること、つまり、日光や水や空気や食物が与えられ、目が見え、耳が聞こえ、季節の変化を感じ、大切に思う家族や友人がいることなどが、どれだけありがたいかと気づくようになりました。それは、自分の力で生きているのではなく、守られ、生かされているのだということを教えてくれたのでした。もちろん、夫を亡くした悲しみから立ち直るには、随分と長い時間がかかりました。でも、かつては食事も喉を通らず、生きる気力を失って自暴自棄になっていた私が、今は元気に毎日の食事を作り、仕事に通い、友人と出かけ、家族を大切にして、当たり前の毎日を楽しめるようになりました。本当に毎日が幸せです。こんな私を見て、きっと夫も喜んでいるでしょう。誰にとっても、大切な人を失うことは、人生で一番辛い体験だと思います。でも、愛する人の死は、その家族や周りの人たちの絆を深め、命の尊さや、生きる意味を教えてくれます。どんな時にも、すべての人々は神の愛に守られ、祝福され、すべての良きものが与えられています。それらは私たちの日々の生活の中に溢れています。すでに与えられているものの中に幸せを認め、感謝し、それを喜びとして表現して生きることに、幸福な人生を歩む鍵があります。本日のテキスト、うぐいすもちとバナナの66ページで、成長の家白鳩会総裁、谷口淳子先生は次のように説かれています。少し朗読させていただきます。心の向きを変えるには、私たちの日常に起こる、きらめく一瞬を捉える必要がある。多くの場合、私たちはそれを見逃している。 美しく開いた花の命に触れて、綺麗だなと心が動いた瞬間、青空や雄大な雲を眺めて、全身の勇気を得たとき、道で顔見知りの人と出会ったとき、互いに交わした笑顔の温かさ、おいしいものを味わったときの喜び、そういう心の振り子が動いた瞬間をしっかり捉えると、そこから良いこと、恵まれていること、美しいこと、感謝することなどに心が向かっていく。そういう生活習慣ができれば、ひととき心に暗い影が差したとしても、すぐに心の方向転換ができるようになる。私たち一人一人の人生は、自分が一瞬一瞬何を思うかによって作られていく。その一瞬一瞬を外からの暗い情報に振り向けるのではなく、明るく豊かな恵みに気づき、感謝しながら過ごしたいと思う。朗読を終わります。さて、何度もくじけそうになった私を信じて見守ってくれた父は7年前に他界しました。亡くなる2日ほど前に父は私を枕元に呼びつけて、声を振り絞ってこう言いました。やっぱり医者だけじゃあかんな。成長の絵をやらんとあかんな。それは、人間は肉体ではない、生き通している命だ。自信を持って成長の絵の信仰を生きなさい、という父の遺言でした。父は私が立ち直るのを見届けて安心していったのだと思います。人間は生き通しの生命であり、私たちの命はつながっています。残されたものが、先に行ったものの幸福を祈るように、先に行ったものは、残されたものの幸福を祈っています。毎日の生活の中で、目の前の与えられた幸福を見出し、感謝を表現して生きることが、自分にも、周りにも、そして先に旅立った大切な人たちの幸福につながっています。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。